シネマクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は4月上旬の注目作品について話します。
はい。
4月5日からの週ですけど、
はい。
まず一つ目は、ファストライブズ再開ですね。
はい。
A24 の作品で、
はい。
2023年の第73回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品されていて、
うん、
今年の第96回アカデミー賞では作品賞と脚本賞にノミネートされました。
はい。
で、これはあれですね、なんか、韓国からアメリカに移住するときに離れ離れになった二人が、24年の時を経てニューヨークで再会する7日間を描いた話。
うん、そうですね。
いや、24だから24年なのかっていうふうに。
どうなのかな。
まあ、わかりませんけど、はい。ちょっとビフォーサンライズとか、ビフォーシリーズみたいな感じなのかな。
ああ。僕は、見てないんですけども、
はい。
マンスリーシネマトーク岐阜で、いつも、ビッカフェさんっていうところでやらせていただいてるんですけど、
はい。
そこのマスターが、ビフォーサンライズ大好きらしくって。
お
ぉ。はい。ちょっとまだ見てないんで、お話とかしてないんですけど、
それは、ビフォーラサンライズの話をしてないってことですか？
そうですね。僕が見てないんで、はい。はいはい、いつか見なきゃなとか思ってるんですけども。まあ確かに、聞くところによると似たような感じの、あれですよね。
うん。
うん。
まあ、ビフォーラシリーズはまあ、いいと思います。
はいはいはい。
うん。で、監督は、今作がデビュー作となるセリーヌ・ソンっていう人。
うん。
ですね。
はい。
あれですね。なんか、自伝的な話っぽいですね。
なるほどね。うん。
まあ、それこそ、私時々レスターパンダ的な、監督の、まあ、経験を戻した作品みたいな。
うん。
まあ、それだけリアルに、なるかなっていうふうに思いますけどね。うんうんまあ、結構もうこれでも先行上映とかしてるから、
ああ、そうなんですね。
見てる人も結構いるかもしれないですね。うん、で、もう一作品は、これも A24 の作品ですけど、
はい。
アイアンクローですね。う
ん、はい。
アイアンクローっていう、まあ、得意技としたプロレスラー一家の話ですね。
うん。うん、
まあ、日本にもちょっとゆかりがあって、
はいはい。
この三男の、デビット役かな？
うん。
が、日本で死んじゃうんですよね。
ああ、そうですね。そうやって。
まあ、これ、映画のところに書いてるあらすじレベルで、うんうんうん、しかも僕見てないから、まあ、これは、ネタバレではないと思うんですけど、うん。まあ、それを死をきっかけにいろいろなんか、起こる、っぽいことが書いてあったので、うんうん、はい。で、まあ、主演というか、キャストが、ザック・エフロンとか、
うん、
ハリス・ディキンソン、
はい。
あと、一流シェフのファミリーレストランの主役の、ジェレミー・アレン・ホワイトっていう、うん、僕は、途中前しか見てないんですけど、
はい。
ファミリーレストランはまあまあ、結構面白いというか、
うん。
作品で、まあ、この、主人公結構その、かっこいいんですよ。
ほう。
だから、この3人とも、注目のキャストだなっていうのをちょっと、思ってますね、うんうんうん。
なるほど。
はい。まあ、ちょっと僕は、そのプロレス詳しくないんで、
うん、
フリッツ・フォン・エリックは名前ぐらいしか知らないんですけど、はい。まあ、プロレスファンだったら絶対見たいんじゃないかなっていう気もしますね。うんうんうん、
なるほど。
で、次の作品は、旧作ですけど、
うん、
フォローイングですね。
あ、そうですね。
クリストファー・ノーラン監督が1998年に発表した長編デビュー作。
うん、
まあ、タイトル通りその、尾行の話っぽいんですけど、
うん、
まあでも、時間軸を交差させて描いてるっぽくて、
うん、
まあ、すごく非常にノーランっぽい。
そうですね。
まあ、メメントに繋がるような感じなのかもしれないですね。
うんうん、70分ですよ。
うん。
うん
99年の第28回ロッテルダム映画祭で最高賞を得た。まあ、ノーランって長いイメージありますね。これは短いですね。
そうですね。予告も僕も見たんですけど、めちゃくちゃ面白そうな話だなって思いましたね。
前編白黒なんですかね。
まあ、ぽいですよね。
うん。で、あとは、ブルックリンでオペラを。
はい。
これはアン・ハサウェイと、
うん、
まあ、ゲースロー俳優のピーター・ディーン・クレイジー。はいと、マリサ・トメイとかが出てる。
うん、はい。
なんか、僕が見に行った映画館でやたらかかってるから何回もこう予告編見てるんですけど、
はいはい。
なんかこう、精神科医なんですけど、すごいこう、なんだ、 潔癖症の、
うん。
精神科医のアン・ハサウェイと、
うん。
作家なんですよね。ピーター・ディンクレイジが作家、なんか、書けない作家、
は
い。
オペラの作
家。オペラか。
作曲家ですかね。
作曲家か。
うん。はい。
のなんか、二人の夫婦の話、
うん。
みたいな感じですね。うん、まあ、ちょっと僕はこの監督のレベッカ・ミラーっていう人の作品は見たことがないですけど、
はい。
まあ、あの、なんだろう、予告編ではすごい、まあ、ロマンティックコメディって感じの、まあ、軽く見れるような作品なのかなっていうふうには思ってます。はいはいはい、
なるほど。
で、あと、今週めちゃくちゃ多いんですけど、
うん、そうですね。
あと、インフィニティプールですね。
はい。
あれですね、まあ、ここでも扱ったクロネンバーグ監督の作品ありましたけど、
うん、
まあ、それの息子のブランドン・クロネンバーグ監督の長編第3作目ですね。
うん、はい。
で、アレクサンダー・スカルスガルドとか、
はい。
ミア・ゴスが、まあ、キャストされている、
うん、いや
作品で、うん、もうちょっと予告編を見る限りすごいこう、うん、まあ、お父さん譲りというか。
あ、まあ、なるほど。
あの、言わない方がいいのかな、設定。でもなんかちょっと、天外な、人を殺めてしまったら必ず殺す、なんか死刑になるみたいな世界なんですよね。
うん、なんかね、その国か、なんか地域ではねっていう、そういうところに、うん、
まあ、島かな、その島では
とか。なんか旅行に来たかなんかですよね、多分ね。うん。
で、スカルスガルドがそれ聞いて、
うん、
ええみたいな顔してるのが印象的なんですけど。はい。でもなんかそれに逃げる方法があるんですよね。
はいはい。
まあその前にも言わない方がいいかもしれないけど、うん、まあ、それもちょっと、すごくクローネンバーグっぽい。かなっていう、
うん。はいはい。で、これ、ミアゴスが、どういう風に関わってくるのかちょっとわからないですけど、奥さんではなさそうですよね、これ多分。
名前は違いますもんね。
違いますよね。エム・フォスターってもう一人見えるんで、多分その人が奥さんで、多分。ただまあ、はい。
スカルスガルドの奥さんになんか、似合わなそうじゃないですか。わかんないけど。
うん、まあ予告でもちょっと出てくるんですけど、まあミアゴスの演技を見るだけでもこれは僕は価値あるかなというふうに思ってますね。うん。とても楽しみですね。
タイトルも気になってて、なんでインフィニティプールなんだろうなって。
ああ、なるほど。
うん。
あの、作るとこなのかな、どうなんですかね、どういうんですかね。
うん。で、次は、音ゲーさんを多分楽しみにしてる。
はい。
であろう、リトルエルラーですね。
そうですね、はい。
監督がロスバンドのクリスティアン・ロー監督。
はい。
で、まあ今回は、前回みたいな、あの、ロードムービーではなさそうで、
うん。
なんか、おじさんのことが好きな女の子。
うん。
の話、
ね。そうですね。
ですね。
うん。
まあ前と同じコメディっぽい映画ではあると思うんですけど、はいはい、まあまた違う話。
うんうん。
音楽映画ではなさそうですね。
ですかね、多分ね。
あれ、歌歌ってたのかな、
うん、ああ、まあちょっとは、そう、まあもちろんあるとはね、思いますけど。
うん、うんうん。
はい。はい、楽しみですね。まあ多分、子役というか、その、子供の撮り方とかね、なんかやっぱり、すごい上手なんだろうな、っていうふうに僕はイメージあるんで、うん。子供っていうかね、青年少年ぐらいのね、年の子供
たち。ロスバンドの女の子もすごい魅力的
でしたね。そうでしたよね、うん。
うん。最後に、ドクチンですね。毒親ドクチン。
はい。
これはあの、母からの過剰な愛に苦悩する娘の心の闇を描いた。書いてますけど、
うんうんう
ん、
はい。
なんだっけ、ああ、もう焦った。アメリカの映画であの、車椅子の女の子の。
ありましたね。何でしたかね。
まあ、
ローじゃないな。何でしたっけ。
ランだ。
ランか。はい。
ランっすよね。
だったと思います。ちょっと僕見てないんですけど、あの。
なんかそれっぽい感じもちょっとあるかなって。
うんうんうん。
毒親、
うん。
はい。
どうなんですか。やっぱり、まあ、韓国のお話なんで、
はい。
これまあ、社会問題でもあるわけじゃないですか、一つの。
はいはい、はい。
うん。で、どの程度エンタメに振ってるのかっていうところ。
うん、でもなんかあんま社会問題っぽく。
ではない感じ。
感じなさそうな、あの、予告編でしたけど、ね。
うん、だいぶミステリー色が強い感じでしたね。うん。うん、
で、一方、その日本の映画で毒娘っていうの
は、あります
ね。同じ種類あるんですけどね、
はい。はい。
ちょっと僕これ予告編見る限りはあんまり見たいなと思わなかったんで。うん、
まあ、そういう親子の娘っていう、いう意味の娘じゃないですもんね、こっちはね。
うん、そうですね。
あの、
知らない
人ですからね。うん。
ぶつかってたあの、殺人鬼の少女の、すげえ年取ってるけど、少女。
あ、エスター。
エスターか。
はい。
そうそうそう。エスターっぽい。
ああ、なるほど。
かな、どっちかって言えば、みたいな。
そうですね。うん。むちゃくちゃにされるみたいなね。
うん。
うん。
はい。
はい。
まあ、ちょっと言い過ぎちゃいましたけど、紹介しすぎちゃいましたけど、
あ、いえいえ、
もう、時計さん、
はい、
なんか他にありますか？
ありますよ。
あるんですか？
あります、あります。それ以外だと、まあ、
はい、
一つありますね。人生って素晴らしい、ビバラ・ビーダーですね。これは中国映画で、
はい、
まあ中国の、まあラブロマンスっていう感じですよね。
お
ー。はい、まあ、どっちも男女二人とも、まあ一応不治の病を抱えてて、みたいな、そんななんか、寝たきりとかそういうほどの病じゃないみたいですけど、
うん、
まあその、ちょっと、合いそうで合わない二人が、まあ、恋に落ちるみたいな多分話っぽいですね。
腎臓病と悪性脳腫瘍とか言
ってました。はいはい。まあちょっと、まあコミカルにその辺は描いてるっぽいところはありましたけども、
うん。
うん。あの中国のラブロマンスって僕はあんまり見たことないと思うんで。
少年の君ぐらいです。
少年の君。
あれ、ラブロマンスって感じじゃないもんね。ちょっとノワール。喋ったじゃないですか、ここで。
ああ、思い出しました。まあ若い二人の。
そうそうそう。
ですね。
うん、うん。喋りました
よ。喋りましたね。
はいはい。
そう。ちょっとあれは暗かったですね。
まあ、
ラブロマンスとまで、うん、うん、そうですね。こっちはもうちょっと明るい感じで、
うん、うん。
たまにはいいかなというふうに思ってますが、うん、はい。この週は以上ですかね。
はい。
はい。
じゃあ、12日からの週を、
はい。
時計さんからお願いします。
は
い、
まずは韓国映画、貴公子ですね。
うん、
はい。はい。ザ・ウィッチ魔女の、パク・フンジョン監督の、まあ、新作と。
はい。
ということですね。
結構早いですね。
そうですよね、確かに。
去年の暮れですよね、う
んうん、まあ、半年 ?1 年経ってないですもんね。
はい。う
ん、まあ、一応、まあ、アクション、ノワールっていう感じですかね。
はい。
なんか、すごいその、巨額の資産みたいなものをめぐって、なんか騙し合いみたいな話っぽいですね。
うん。うんうん、なんか予測不能っていう感じっぽいんで。
うん。だから、どんでん返しみたいなのがいっぱいあるのかなっていう感じですかね。うん、はい。で、次が、まあ、アニメなんですけども、これ、クラユカバですね。
はい、はい。
はい。これはですね、まあ、日本のアニメーションで、
うん、
2023年ファンタジア国際映画祭の長編アニメーション部門で、観客賞、金賞を受賞したという作品でして、
うん。
まあ、内容としては、大正時代っぽい感じの、
うん、
あの、雰囲気の話で、
はい、
で、まあ、集団失踪事件を追っていく、まあ、探偵の話みたいなね、そういう感じですね。うん、なんか地下世界、その暗がりみたいなところがあるそうなんですけど、そこに、まあ、探偵が足を踏み入れるみたいなね、そういう話みたいですね。
うん、
これはまあ、賞を取ってるのもありますけど、非常に、予告を見た感じで面白そうだなっていう感じでしたね。
うん、これなんか、ちょっと僕、はい、あんまし、ノーマークだったんですけど、
はい。
クラメル・カガリも同じ監督じゃないですか。
ああ、そうみたいですね。はい。
これは違う作品ってことですか？
あ、なんかこれはスピンオフみたいですね。こっちの方が。その、クラガリ、クラガル・カガリの方は。
同じ週にスピンオフ
だ。多分、どうなんですかね。公開は多分同時なんだけど、あの、クラユカバの方が先に作ったんじゃないですかね。
うん。
多分、そうなんですか。というふうに思いますけど。
うん。うん、どっちも61分なんですよね。
あ、本当ですね。短いですね。
だから
ね。うん。
どっちも一緒にやるのかもしれないな。
ああ、2本立てだってすんのかな。どうかな、
うん。
うん。そうですね。順番的にはだから、作った順番としては多分クラユカバが先で、でその後、スピンオフの、あれ、もう一本作ったというね。う
ん、
そうみたいですね。
うん、確かに2023と2024、
ね、って書いてありますけどね、うん
うん。
はい。それからですね、あとは、ザ・タワーですね。
うん、
はい。これはフランス映画の、ちょっと僕知らないですけど、ギョーム・ニクルという方が監督ですよね。
うん、
で、設定としては、まあ、あるマンションだけ取り残されてしまったっていう感じで、マンションの外が真っ暗と。
うん、
で、窓も、窓の外が、まあ、もう本当に真っ暗で、うん、そこに手を入れたりとか、なんか覗こうとすると、手が切れるとか、なんかそんな、
うん、
だからもうどうやったって出れないみたいな風になってしまった。あれですね、この間やったコンクリートユートピアみたいな 話っぽいですね、うん。その中に残った人たちがどうするかみたいなね、多分話ですよね。この監督は、松さんご存知ではなかったですか？
そうですね。知らなかったかな、うん、この、あ、この世の果ての監督か。ああ、これ見てないですけど、はい、予告編はめっちゃ見ましたね。
おー、あ、その時期にってことですか。
はい。世の果て、あまたの終焉。ちょっと気にはなってたんですけど、いかなかった。
なんかフランスのホラーってなんか、スリラーか。まあ一応これね。
うん。
うん。なんかあんまイメージないんで。
そうですね。
まあ、ちょっと興味ありますね。はい。で、あと一本。こちらもアニメーションなんですけど。
はい。
リンダはチキンが食べたいですね。
うん。
はい。これは、これもまあフランスですね。フランスのアニメーションなんですけど。
はい。
ちょっとわかんないんですけど、一応、アヌシー国際アニメーション映画祭というので、長編アニメーション部門で最高賞を取ったという話ですね。うん、あ、話、作品ですね。
うん。
で、まあ、リンダっていうのはまあ、女の子かな ?8 歳の女の子で、まあ、亡き父の思い出の、なんかパプリカチキンという料理があるみたいなんですけど、
はい。
まあ、それをお母さんに食べたいと。だからお母さん今日作ってって言うんですけど、うん、なんと、なんかストライキが始まって、鶏肉買いに行けなくなると、買えなくなってしまって、
うん、
なんとかして鶏肉を、まあ、鶏ですよね。鶏を捕まえようとするみたいな、そんな話みたいですね。
うん、
はい。ちょっと変わってるんですよね、アニメーションとして、絵がね。なんと言ったらいいですかね、これね。
独特ですね。うん、色。
その、ベタ塗りですよね、要は。
そうですね、うん。
カラフルでベタ塗りみたいな感じの。
うん
うん、この輪郭だけがはっきり、まあ、だいたい書いてあって、みたいな感じですよね。
日本ではあんま見ないような。
そうですよね。
あ
うん、まあ多分前編これで、みたいな感じですね、うんうん。はい。僕は、この週は以上です。
じゃあ僕は、はい、あとはナンバー10ですね。
うん。
カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたボーグマンっていう作品が、まあ、有名というか、う
ん、はい、
のアレックス・ファン・バーメルダム監督の作品、うん、はい。で、ちょっと独特なんですよね。
うん。記載って書いてありますけど、独特ですよね。なんかね、映像見ましたけど。
話もちょっとよくわかんないですし。
はい。
なんか舞台やってるんですけど、その共演者と不倫してて、それを、なんか、糾弾されるみたいなシーンがあったりとか、ちょっとどういう話になっていくのか全然わかんないですね。うん、うんうん。ちょっとこれは楽しみというか。
そうですね。ちょっと怖いもの
かわからない。
はい、そうそう、そんな感じがします。
で、あとは、プリシラですね。
はい、はい。
これは、ソフィア・コップラ監督の作品で、うん、エルヴィス・プレスリーの元妻の、プリシラっていう人の話。
うんうんうん
はい、だから、そのタイトルもその人から来ている。
うんうん、
だからこれはですね、ソルトバーンの、ジェイコブ・エロルディが、
はいはい。
出ている。
いい男ですね。はい。
はい。まあ、僕はあんま好きじゃないですけど。
そうですか。
いや、いやユーフォリアでドラマのイメージが強すぎて、
そうですね、
まあ、あんまり好きじゃないですよ。
彼のせいではないですね。はい、
そうですね。役が悪すぎる。
なるほど。まあ、だから今回は、まあ、エルヴィス・プレスリーの役ですけど、
はい。
まあ、プレスリーが主役ではなくてっていうことですね、一応多分。
妻が、ですね。
うん、なんか見る感じだと、あんまいい人じゃないっていう、まあ、プレスリーっていうね、感じがしましたけど、うん。うん。まあ、裏側みたいなね。
うん。
うん、どこでしょうね。
プレスリー、あれとどっちがいいんだろう。なんか、
はい、
デューンのあの敵の人。プレスリーの役やってた人いたじゃないですか。
ああ。
オースティン・バトラーか。オースティン・バトラーの。
はいはいはい。
バージョンとどっちがいいんだろう。
まあ、あっちはやっぱりこう、プレスリーを褒め称えるばっかりじゃないでしょうけど、まあ、ところは大きかったかもしれないですよね。
うん
うんうんまあ、でも、多分、もう覚えてないですけど、当然、プリシラは出てきてましたよね、あの作品でも。
あそうですね。僕、ね、もちょっと僕見てないですけどね。
うん、ああ、そうですか。
はい。最後に挙げるとしたら、コナンですかね。名探偵コナン、はい、100万ドルの道しるべ。
はい、
僕は、僕っていうか、はい、去年のコナンの作品は、
うん、
ラロッカさんと3人、ラロッカさんも
そうですね。ラロッカさんがやりましょうって言われたんで、まあ、
そう。
二人とも見たっていうね、感じでしたけど。
僕は全くほぼ、コナン見たことない状態で、映画見て、
はい。
それ以来また別にテレビで見てないので、
はいはいはい。
もし誰かが、 声かかったら、またその、ほとんど知識ない状態で見に行くことになるかもしれないですね。
うん、そうですね。今回はい。うん、怪盗キッドというキャラクターが出てくるんですけど、
はい。
まあ、僕もそんなに見てないですけど、
はい。
彼の話はちょっと見たいなってちょっと思ってるところはありますね。
うん。
要するに、ルパン三世みたいな、見た目とかね、全然違いますけど、まあ、要は怪盗ですよね。うん。
うん、そっか。
まあ、顔はコナン君と同じような顔なんですけど、なぜかね。
あ、本当だ。
その辺。
っていうか、工藤新一
の方。そうそう、工藤新一の方ですね。はい。
うん。
その辺、まあ、ね、どう繋がってんのかとかね、よくわかんないですけど、はい。全く知識ない状態で喋ってますけど、うん。
娘は絶対見に行くって言ってました。
お好きなんですか？
まあもう家ではあんま見てないですけど、はい、テレビでは。映画はやっぱ、楽しみにしてるみたいですね。なるほど。はい。
まあ恒例行事みたいなね。ところはありますね。
そう
は
い、昔のドラえもんみたいな感じですよ。
ああ、そうですね。ありましたね。
大長編ドラえもん。まあまだやってますけどね、ドラえもんは。はい、でも、ドラえもんよりこっちの方が多分今は。
でしょうね。
人が入ってるんじゃないかなと思うんで。うん
いや、一番、日本の映画で、アニメの中で、まあ、一番、毎年コンスタントに、ね、お客さん入る作品ですからね、多分。
うん。そうですね。はい。これか、あれか、ワンピース？
ワンピースとか、鬼滅
の刃。あれも毎年やってるわけじゃないですか。
うん、そうですね。うん。まあ、これだけずっとね、続いているっていうのは、まあ、これぐらいじゃないですかね。うん。
はい。僕はそんな感じですかね。
はい。
はい。いいですか？
はい。
では今日は4月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。